します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。起業家の支援拠点、東京駅前に都が新設、成長を後押しというタイトルで記事が載っておりましたので、こちらをご紹介いたします。こちらはですね、日経新聞で1月15日にリリースをされていた記事なんですけれども、東京都は今年の4月なんですけれども、JR 東京駅前に創業間もない起業家向けの会員制施設を新設するという記事が出ております。他の起業家や投資家、金融機関、大学、弁護士などとのネットワーク作りの場として活用してもらうということが目的のようです。賃金を促すコンシェルジュも常駐させるということで、企業の成長を支援し、都内の経済の活性化につなげるということが目的なんですけれども、まあ、そちらの施設は、NEX 東京という名称で丸の内の地区内に設けられるということで、記事が上がっておりましたので、まあ、こちらの記事の内容について、坂本先生にいろいろお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、こういう企業ね、支援の、まあ、今、コワーキングスペースとかもね、まあ、非常に増えてて、まあ、多分沖縄とかでも増えてるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね。結構増えてきてると思います。
そうですよね。まあ、東京もですし、多分全国的に結構そういうスペースが増えてて、で、そこにさらにね、企業家の支援っていう目的でね、まあ、今回、都が、まあ、会員制の制度、施設、支援するということで、まあ、うちのオフィスも日本橋にあるので、まあ、そこからも近いんで、ちょっと、一回ちょっと見に行ってみたいな、というふうに思いますけれども、まあ、やっぱり、今、そういうね、企業支援っていうのが、全体的に国とかも、ね、そういう、自治体挙げて、やっぱり、ね、新規事業の創出っていうのが、まあ、大きなテーマになってきてますんで、うん。なんで、まあ、そういったところに力を入れられてるんで、まあ、これから企業を考えてる方とかは、そういった、まあ、支援をね、受けながらやっていくっていう意味では、非常にやりやすい時代になってるのかなっていうのは思いますよね。
コワーキングスペースとか、はい、まあ、あと他にも、はい、ネットワーク作りっていう、はい、人脈っていう意味だと思うんですけれども、
はい。はい、
まあ、そういったことで活用できるっていう面では、やっぱり創業間もない起業家の人とか、まあ、いわゆるスタートアップっていうんでしょうかね。
はい。は
い。そういった方々には非常にこう、心強い場なのかなって思うんですけれども、
はい。はい、
実際、坂本先生でそういうところとかで活用されたことってありますか？
そうですね。まあ、私もまあ、最初ね、まあ、起業塾に入って、まあ、勉強して、まあ、スタートさせたっていうのがありますから、やっぱりまあ、そういったところで学んだりとかですね。で、まあ基本的には僕はもうそこに入ってずっとそこのコミュニティに所属してましたんで、まあそこで人脈もできたりとかっていう形になってきましたんで、まあやっぱりそういう形で自分の所属するコミュニティっていうのを持つっていうのは起業家の方には大きいかなと思います。で、やっぱり起業しちゃうと、まあ、僕にとっては会社から離れちゃって一人になっちゃうんで、すぐに相談できる人っていうのがやっぱいなかったりするんですよね。で、ちょっとしたこと、なんか、まあ、ほんとすごくどうでもいいことで言うと、例えばなんか、ブログの、なんかここの設置の仕方がわかんないみたいな、とか、なんか、更新の仕方がわかんないとか、なんかもう本当に、なんか本当に、些細なところでもわかんない。それで止まっちゃうみたいなのがあるんですね。で、それに調べるのに3日かかったみたいな人もたまにいたりするんで、うん。なんで、それってほとんど無駄なので、その作業は。なんで、やっぱそういうすぐに聞ける環境、人に聞ける環境っていうのはあるのは、いいですし、で、あとやっぱりそのつながりで、つながってね、わかんないとこ聞いてもら、聞けるっていうのもありますし、まあ、つながりで仕事が生まれるっていうのも非常にありますから、まあ、こういうね、コミュニティっていうのは、やっぱ所属するっていうのは、企業の成功の確率を上げていくのかなっていうのは非常に思いますよね。
そうですね。実際ちょっと自分の話になってしまうんですけれども、
はい、
まあ、沖縄に友人、知人がいない中で、沖縄に、まあ、来るご縁があって来たんですけれども、まあ、コワーキングスペースとか、あと、まあ、その、人脈とかネットワークっていうのをなかなか作ることが自分ではできなかったんですね。で、どうしてもこう、出会いたい人っていうのが、なかなか出会えなかったんですけれども、それどういう人かっていうと、IT 企業の方で、アプリとかソフトウェアとか、どちらかというとハードよりもソフトの方を、扱える方で、なおかつその、志のある方、っていうんでしょうかね。まあ、もちろん金儲けでもいいんですけれども、もっとこの技術でこの沖縄県を良くしたいっていうことを、普通に言える方、と知り合いたいなとずっと思ってたんですけど、どこに行けばそういう方に出会えるかが全然わかんなかったんですね。で、まあ、もっと自分でうまくそういう、まあ、交流会みたいなものですとか、コワーキングスペースとか活用できればよかったんですけども、ちょっとなかなかそういう発想がなくて、で、それで最近いろいろこう、動いてたところで、ようやく、あ、この人と出会えてよかったなって思う方が何人かこう出会うことができるようになってきたんですね。その間の3年間って、無駄だとは言わないんですけど、すごくもったいなかったなっていうのを今はすごく思ってるんですね。で、この3年間、もう3年前に出会えてたならば、もっといろいろなことで、沖縄県の経済とかにも、まあ、ささやかではもちろんあるんですけれども、貢献もできてると思いますし、とにかくその人手不足で慢性的にもう人手がいなくて困ってるっていうことを解決できる手立ての一つだとは思ってますので、そういったことが全然こう、できる人とようやく出会えたけど、3年前に出会えたらもっとこの3年間違ったなっていうのをですね、今、まあ、後悔はしないんですけれども、人と出会えればよかったなって、そういう手段を知ってればよかったなっていうのを今すごく、毎日本当に思ってます。
うん。そうですね。なんでやっぱりその人との出会いっていうのを、コミュニティなのかそういうサービスなのかで、まああとそういうね、コワーキングみたいな場所で、作るようにしていくっていうのはやっぱり非常に大事ですよね。やっぱ自分がね、やりたいと思っても、ここの部分はわかんないなとかね、例えば森川さんで言うと、この例えば今言ったアプリを開発したりとかってね、ご自身で作る技術はなくても、逆にそういうのができる人にとってはなんかすごいちゃちゃってやって終わっちゃうみたいな。
そうみたいなんです、本当に。
うん。ね、あったりするんで、で、そこを、やっぱりね、なんだろうな、やっぱ人を知ってるかどうかですぐね、解決できたりとかってこといっぱいあるんで、そこで、で、なんか企業っていうとなんかどうしても一人で頑張らないといけないみたいな、思っちゃう人が多いんですけど、むしろ逆で、自分のできないところは他の人に力を借りていくっていうのを、それができる人の方がやっぱ早いですね。で、一人で頑張るみたいな人の方が、やっぱ成果出るのは時間かかっちゃうなっていう形なので。うん。なんで、そうやって人の力をいかに借りれるかが、まあ、まあ、ビジネス自体もね、大きくすることもできますし、うん、それが非常に大事かなっていうところですね。
そうですね。まあ、その記事を読むと、まあ、企業家だけじゃなくて、投資家、金融機関、大学、弁護士などとの、まあ、ネットワークの場を作るっていうことなんで、多分、その道の、こう、専門家と知り合うことができると思うんですよね。うん、まあ、言葉を変えると、自分ができないこととか弱いことっていうのを、それをこう、強みに思ってる、ビジネスにしている人と出会えるっていうのは、お互いの強みを持ち寄って、新しい価値をこう、世の中に提供していく場を作ってるっていうことだと思いますので、やっぱり、さっき言われたように、自分一人で頑張るっていうのは、なんとなくこう、美徳のようには感じますし、うん、悪いことではないと思うんですけれども、成果を早く出すっていう意味では、まあ自分一人で頑張るよりも、もっと多くの人と、こう、頑張り合うっていうんでしょうかね。お互いの強みを持ち寄るっていう方が、すごく世の中にも早く貢献できるんだなっていう感じがすごくしました。
うん、そうですね。本当に、自分一人の限界っていうのは、早いので、あとはまあ自分が頑張るのはまあ当たり前といえば当たり前なので
。そうですね。
で、ただ自分一人で頑張ったぐらいではできないことって当然起こってくるので、まあその時にちゃんと人の力を借りられるかどうかっていうことが非常に大事かなと思いますよね。
そうですね。まあ実際こういった、なんていうんでしょう、コワーキングスペースというか、まあ施設っていうのがあるっていうのは、まあ例えば東京都が作るっていうのもあると思いますし、もちろん沖縄県にもいくつかあるんですけれども、じゃあそういう場に行けばいいかっていうとそういうことでもないと思うんですよね。うんうん、なんかそういったところの活かし方というか、行ってもなんかずっとこう活用できないで終わっちゃう人もいると思うんですけれども、
はい、
この辺の何かこう活用をする上での心がけとかアドバイスみたいなものってあったりされますでしょうか？
そうですね。僕はやっぱり、まあそういうコワーキングもそうだし、どんな会もそうだし、やっぱその主催の人と仲良くなるっていうのが、一番いいかなと思います。うん。コミュニティだったらそういうコミュニティのリーダーの方と仲良くなるっていうのは大事ですし、コワーキングだったらコワーキングのオーナーさんと仲良くなるみたいな。うん。で、で、そういう方って基本的には、そこのね、来てくれてる人の、なんか、世話をしたりとか、まあ、その人たちがうまくいってほしいっていうふうに考えた人が多いので、なんかそういった人と仲良くなってると、じゃあこの人と会えばいいんじゃないとか、なんか繋いでくれたりとか結構したりするんですよね。うん。とか、なんとかさ、こういうのできるって言ったらね、じゃあこの人困ってるからちょっと手伝ってあげてとかも、ね、なんか仕事が来たりとかもするので、やっぱその主催してる人とやっぱ仲良くなるっていうのは非常に大事かなっていうところですね。
わかりました。ありがとうございます。今日はですね、起業家支援の拠点が東京駅前に、できるということと、まあ、それを東京都が作るということ。まあ、それにちなんでなんですけれども、まあね、まあ、人脈ですとか、ネットワーク、まあ、そういった仲間を作っていくときの、仲間の作り方について、教えていただきました。次に、起業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せられています質問なんですけれども、もうすでに起業されて3年目の方みたいなんですけれども、起業して3年目なのですが、これから人を雇おうと思っておりますと。まあ、初めてその人を雇う時の注意点を教えてくださいというご質問がありますので、こちらのご質問についてお願いいたします。
はい。そうですね。まあ、初めてね、人を、まあ、雇ってお仕事していくっていうところ。まあ、ここは結構ね、不安もあったりもすると思うんですよね。まあ、どういう人が来るかとかっていうところもあるんですけれども。で、やっぱり人を雇うときに、やっぱりその注意していただきたいなって思うのは、やっぱその思いがまず共有できてるかっていうところですね。はい。で、思いの中でもやっぱり大事なのは、その、まあ、ビジョンっていうか、その未来、こんな未来作りたいみたいなのが、同じ思いを持ってるかみたいな感じですね。はい。で、ここの、向かいたい方向が一緒じゃないとですね、結果的になんか長く続かなかったりうまくいかない。みたいなところがあるので、まあその人がどういうふうな未来に進みたいと思ってるのかっていうのをヒアリングをして、で、それが、まあ、自社の方向とちゃんとマッチするのかというところですね。まあこれを見ていくっていうのがすごく大事かなっていうふうに思いますね。
実際、まあ、坂本先生は経営者として10年以上のキャリアをお持ちだと思うんですけれども、作りたい未来を共有できる相手を雇うならば選ぶべきっていうお話を、坂本先生の場合って例えばこうでしたとか、何かこう、まあ、失敗例って言うとあれですけど、でも結構ですし、成功例とかでもいいし、その辺もしあれば伺っていいですか？
あ、そうですね。で、最初これ雇うとき結構皆さん、なるのが、なんか能力の高い人を雇いたいと思うこと。多いと思うんですね。で、もちろん能力高いってすごく大事な要素でもあるんですよね。やっぱ実際雇って仕事ね、こちらお給料払うわけですから、お給料以上のちゃんと働きをしてもらえるかっていうのが、非常に大事になってくるんで、能力があるかも大事なんですけど、ただ、能力だけで選んじゃって、その思い、っていうかその目指す未来が違うっていう人を採用しちゃうと、結構大変です。
大変っていうのは、揉めるとかそういうことを、ですか？
はい。わかりやすく言うと揉めます。はい。その人と一緒にしてて、なんか違うとかになってきたりとか、うん。やっぱ離れちゃったりとか、するので、はい。とか、あと、まあね、まあ、すんなり離れてくれればいいんですけど、なんかもう、ぐちゃぐちゃになっちゃったりとかして、もう、なんか、ののしりだったりとかになるとかもありますし、喧嘩したりもありますよね。は
い、それ、あれですよね。いや、坂本先生がやっとった側で、あるにもかかわらずっていうことなの、
はい、はい、それもいっぱいありました。はい。いっぱい文句言われたりもしましたし、はい、もう大変でしたから、で、ここをちゃんと分かってない時にやってた時は、なんかもうお給料たくさん払ってる人ほど文句言うみたいな状態になってましたから。
あ、そうなんですか。
うん。で、能力が高いと、で、能力で人を雇ってると、まあもちろん大事な能力って大事なんですけど、これ、まあ格言って、というか、まあ、本に書かれてるんですが、ビジョナリーカンパニー2っていうね、本に書かれてるんですけれども、その中で、誰をバスに乗せるかっていうのがあるんですね。 うん、で、事業をするときに、まずは、みんな何をするかみたいなのを考えるんですが、その前に、まず誰と一緒にやりたいかを考えましょう。大事だよっていうお話なんですけれども、やっぱり、人を雇うとき、で、やっぱ採用ってこれすごく大事で、で、究極の質問を言うと、この人と一生やっててもいいと思うかっていう、思えるかどうか。これすごい大事で、でも人を雇用しちゃうと、まあ、下手したらそれぐらいの付き合いになるわけですよね。
そうですね。ね、
新卒とかね、新入社、まあ、高卒とかでもそうですけど、ね、18とか20歳ぐらい、まあ、20歳前後の子を雇ったら、下手したら40年一緒に働くわけですよ。それってもうその人の人生をこっちも背負うことになりますし、自分も人生の大半をその人に使う可能性があるので、うん、だからまあ、本当にその人と一生一緒にいてもいいかっていうぐらいの感覚で選ぶっていうのはすごく大事かなと思いますね。
そう考えるとすごく採用って難しいっていうか重いですね。
うん、そう、うん、重いんです。ただ、その入り口のとこ間違えちゃうと、結構大変なんです。あとでね、まあまあ、まあ、契約社員とかね、まあ、家庭みたいな感じだったらね、まあ、いつでも辞めてもらうこともできるかもしれませんが、なかなかね、その一回雇っちゃうとなかなか辞めさせづらいとかもありますから、うん。なんで、でもそこの、ね、普通に友達として一緒、ずっと長く一緒にいたいかって思えるかどうかってすごく大事で、で、ただ相性がいいだけでも良くなくて、で、一番いいのは、その人が考えてる未来と自分たちが考えてる未来が一致できるかっていうことです。その人が、まあ、5年、50年、こんな風になりたいとか、ね、将来こんな風になれたらいいっていうのと、自分たちが向かう方向が一致してるかどうかですね。で、そういう人を雇うっていうのが、まず大原則かなっていうところですね。はい。で、その次に能力っていうところになってくるかなっていうところですね。
作りたい未来っていうのって、
はい。
結構その、確認の仕方って、僕の感じたところだと結構、なんていうんでしょう、簡単に確認するのが難しいのかなっていうのをちょっと思ったんですね。
はい、はい、はい、はい。
っていうのは二つ理由があって、一つは、どんな未来作りたいですかって聞かれて、結構、こう、ファジーな質問なんで、答え方が自由だと思うんですよね。
うん。
なので、自分が求めてる答えをそのまま答えてくれるかどうかがちょっとわかんないっていうところが一つと、あと、もう一つが、採用面接の時には、何度でも言えるじゃないですか。
うん、うん。
でも実際蓋開けてみたらそうでもなかったみたいなこともあったりすることもあると思うんで、
はいは
い、こういった二つの面で、意外にその確認の仕方っていうのをしっかり自分の方でこう腑に落ちていないと、いけないのかなっていうふうに思ったんですね。
はいはいはい。
何かその辺ってこうコツとかアドバイスみたいなものってありますか？
そうですね。なんでまず大事なのは社長自身がどんな未来を作ろうとしてるのか、まずちゃんと、説明するっていうのがまず一つですね。
自分から、うん。
自分から、この会社は5年後、10年後とか20年後、30年後、こんな会社にしようと思ってますと。うん、はい。うん。で、こういうことをやって、こういう会社にしていきたいと思ってるんです。で、こんな人を幸せにしていきたいんですっていうのを言って、で、それで求めてる人材っていうのは、こういうのに共感してくれて、こういう能力があって、みたいな。で、逆に求めてない人材はこういう人ですっていうのも言っといた方がいいと思います。うん。では、会社の価値観をちゃんと明確にして、それをちゃんと伝えるってことですね。うん。で、あと、まあ、採用した人が、まあ、マッチするかどうかっていうところですね。で、これはまあ、一つはやっぱ使用期間みたいな感じで、できないかとか。で、いきなりまあ、今だとね、正社員でいきなり雇うんじゃなくて、まあ、これ中途とかになっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、最初は契約社員とかアルバイトみたいな感じで、お互いの適性をちゃんと見て、仕事を始めるっていう形。でもいいかなと思います。うん。なんでそこをちゃんと確かめてね、まあ、正社員で雇う場合は、ま、面接をどんだけやるかもあると思うんですけれども、まあ、いろんな形のね、面接を、まあ、何回か回数分けてやることで、やっぱり、その人の本質にはより近づいてくるかなとは思いますんで、うん。そういったところを、まあ、しっかり見ながらやっていくっていう感じですかね。
うん。ちょっと社員という感じではないんですけれども、まあ、人間、ちょっと広げて人間関係というところで、思い当たった節がありまして、まあ、それは、使用期間ってやっぱり大事だなと思ったことなんですけれども、
うん、
前々からよく話をする、まあ、ビジネスの場で知り合って、仕事の話をする方がいらしたんですけれども、うん、まあ、仕事の話はまあまあ、合っていたと僕は思ってたんですね。
うんうん、
なので、まあ、今度食事に行きましょうっていうことで食事に行った時に、結構素の自分というか本音が出てたりするんですね。
う
で、その人と食事の時もお酒を飲んでも、まあまあ話があったんですけれども、あ、僕この人と仕事をするのはちょっと控えようかなと思ったことがあって、
うんうんうん、
お金に汚かったんですね。
はい、
会見と、あの別に、こちらが全部出させていただく分のは全然いいんですし、あの、そのつもりでしたし、割り勘にしなかったことを根に持ってるわけでは全然なくて、あの、お会計の時に、その場からこう逃げ出してです。本当にいるんですけど、逃げ出して、あれいないぞみたいな。
はいはいはい。ど
こ行ったみたいな。はい。で、まあ、まあいいんですけど、まあ払っとこうと思って払って、そしたら、じゃあ2軒目行こうって言い出したんですね。あの別にいいんですけど、なんかその前に言うことないかなとかって。でお金に汚い人って、
はい、
で結局その人2件目も3件目も出せなかったんですね。
はいはいはい。
まあそれ、他の人に言ったらそこまで付き合うあなたもバカだねって言われちゃったんですけど。
でそれに対しての挨拶じゃないけど、なんかありがとうございましたみたいなのもないんですか？
まあ、ないです。
それはちょっとあれですね。は
い、そうなんですよ。だから、あの、まあ別に、なんか、根に持ってるってね、いう、なんか、すごい話にも聞こえてしまうんですけども、あの、その時に思ったのは、あの、全然お金を出させていただくものは全然楽しい時間さえ、くれればいいんですけれども、あの、お金に汚いなってこっちが思ってしまった時には、あの、仕事上の話が仮にあったとしても、相性っていう面で、ちょっと一緒に、まあ、ビジネスのパートナーとしてやっていくっていうのは、ちょっと厳しいなと思って、たんですね、大事なプロジェクトとか大事なお客様の未来とかを預けることはこの人にはちょっとできないと。きっと同じように、いよいよという時にはお金に汚くなって、僕だけじゃなくて僕のお客様にも迷惑かけるって思った時に、あの、この人が作りたい未来と僕が作りたい未来って同じことを言ってたような気がするけども、ちょっと違うんだろうなっていうのを知ることができたんですね。まあ、そう考えると、まあ、必要経費だったんだろうなというふうには思ってるんですけども。
そうですね。だからそういう感覚すごく大事だと思います。で、なんとなくっていうその直感ってすごく大事だなと思って、特に経営者はやっぱり最終的な意思決定っていうのはね、あの、論理とかではわからないので、まあね、あの、まあ当然採用の時にね、なんかそういうの採用のテストみたいなのをね、まあなんか会社さんに頼んで、あの、依頼するっていうのはもちろんそういう面も一つですけれども、あの、まあそういうデータも見つつ最後はやっぱそのね、まあその方そういうふうに、まあね、あって、気持ちが本当に通じ合えるか、みたいな感じ。で、まあ飲みに行ったりするのはすごくいいかもしれないですね。
そうですね。本当に素が出ましたんで。
うん、ね。
あ、そうですね。で、その時に、その、やっぱり、お客様の利益を守るとか、あの、お客様の未来、まあ未来って言葉を使うと、お客様の未来を我々が作るわけじゃないですか。
うん。うん、
で、お客様からお金をいただくってことは、お客様が期待している以上の未来を提供する義務が我々にはあるんですけれども、そういうことを多分感じづらいのかなって感じることができたんで、うん、まあそういった意味ではすごく良かったなっていうふうには思ってます、うんうん。
そうですね。はい。まあその辺すごく大事かなと思いますね。はい。うん、
すいません。ちょっとせこい話です。す
い
ません
。いえ、大事なところです。そこはね。やっぱその辺の価値観が、ね、しんどいですからね。
そうです。あ、それすごく思いました。多分そこが合わなかったら、きっと揉めてお客様にも迷惑かけるんだろうなっていうのはすごく、
そうですね。で、さっきみたいに採用は長いですから、付き合いが。その人とそれで一生付き合えるかというとね、付き合いづらいのかなと思いますね。はい。
そうですね。はい。
はい。
はい。ありがとうございました。は
い。ありがとうございました。
今日はですね、あの、Q&A の方は、企業3年目の方がですね、あの、初めて、その、人を雇う時の注意点を教えてくださいということに対しまして、まあ、こんな未来を作りたいという思いを共有できる相手を選ぶことが大事ですということを教えていただきました。今日の内容は以上になります。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。 また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。